12、ゴミ処理の現状と原料化の推進、資源循環推進課、電話 239-6267、ファクス 239-5054。限りある資源と豊かな自然環境を守っていくために、環境への負荷の少ない循環型社会を目指し、引き続きゴミを減らしていくことが大切です。お知らせ。全世帯に配布している川越市民のしおり2023年版のゴミ環境ページにおいて、家庭ゴミの分け方出し方を掲載しています。今後については、このしおりをお手元に保管し、ゴミの分別等の参考にしてください。なお、令和6年度家庭ゴミ収集日程表は、来年発行の広報川越3月号に織り込み予定です。スマートフォン向け川越市ゴミ分別アプリもご利用ください。収集日程表の二次元コード、ゴミ分別アプリの二次元コード。ゴミ処理の現状。令和3年度に市内から排出されたゴミの総排出量は106,617トンでした。同2年度と比較すると2,133トンの減少でした。また、1人1日あたりに換算すると平均826グラム、同2年度と比較すると17グラムの減少でした。ゴミの排出元別で見ると、家庭からのゴミは82,682トンで、前年度と比較すると2,399トン減少しました。また、事業者から出されたゴミの量は23,935トンで、前年度と比較すると266トン増加しました。ゴミ処理の経費。国が定めた一般廃棄物会計基準により算出。令和3年度のゴミ処理経費は約60億4711万円で、同2年度と比較すると約3億433万円増額となっています。ゴミ処理にかかる経費は、ゴミの収集に関する収集部門、焼却処理等に関する中間処理部門、埋め立て処分に関する最終処分部門、リサイクルに関する資源化部門、管理部門で行われています。部門別で前年度と比較すると、最もかかっている中間処理部門は約3億3185万円の増、収集部門は約4400万円減、資源化部門は約3417万円増、管理部門は約24万円減、最終処分部門は約1744万円減となっています。こうしたゴミ処理に要する経費は、1日あたりに換算すると約1657万円、市民1人が年間約1万7000円を負担していることになります。ゴミ処理経費の内訳、令和3年度、中間処理部門34億2754万円、資源化センター、東清掃センターの人件費、施設の維持補修費など、収集部門17億117万円、集積所からゴミを収集するための人件費、収集委託費、車両の購入費など、資源化部門6億5138万円、リサイクル施設などの人件費、業務委託費など、管理部門1億6927万円、ゴミ処理を円滑に行うための管理経費など、最終処分部門9775万円、コワゼの里クリーンセンターの人件費、維持補修費、委託費など。ゴミの減量化の推進。市では循環型社会の構築を目指すため、令和4年3月に川越市一般廃棄物処理基本計画 ごみ処理基本計画編の見直しを行いました。ごみの発生・排出抑制をはじめとした各種施策に取り組むとともに、環境負荷の低減に配慮した施策を推進していきます。同計画では、中間目標年度の令和8年度までに、1人1日あたりのごみ排出量を821g以下、リサイクル率を 24.8% 以上にすることを目標としています。この機会に、家庭でごみの減量化に向けた取り組みを実践してみませんか。ご協力をよろしくお願いします。注意、リチウムイオン電池を含む製品、充電式電池が廃棄物となった場合、収集運搬や処分の際に強い衝撃が加わると発火する危険性がありますので、適正な分別と廃棄にご協力をお願いします。二次元コード。ゴミの減量に向けて、環境プラザ翼館。翼館は 3R、リデュース、リユース、リサイクルを推進するための環境啓発、体験学習、交流活動などの拠点となる施設です。廃棄物に関わる環境学習機能として、情報展示ホール、リサイクル体験工房、情報資料コーナーを設置しています。また、リサイクル家具、リサイクル自転車、リユース品、衣類などの頒布を行っています。布類の分別。不要になった洋服やタオル、毛布は布類の日に出しましょう。布類は翼館でも常時回収しています。出すときは袋に入れてください。雨が降っている場合には次回以降の収集日に出すようご協力ください。雑紙の分別。可燃ごみ中に含まれる紙類の割合は約4割となっています。これら紙類を適切に分別すれば、ごみの減量化やリサイクル率の向上につながります。お菓子やおもちゃの空き箱、包装紙などの雑紙も大切な紙資源です。新たな紙へとリサイクルするため、雑紙を分別しましょう。生ごみの水切り。生ごみの約8割は水分です。生ごみの水切りをするだけで、ごみの減量やごみ出し時の負担軽減、臭いの防止にもつながります。生ごみの水切りにおいては、濡らさない、絞る、乾かすが大切です。10月は食品ロス削減月間。身近なところから始める SDGs。日本では年間523万トン、令和3年度推計値、もの食品ロスが発生しています。食品ロスを削減するためには、販売期限の迫った商品を積極的に選ぶ購買行動、手前取りが大切です。フードドライブにご協力ください。家庭で余っている長期保存ができる食品を回収し、食べ物を必要としている団体等へ寄付する活動、フードドライブを実施します。日時、10月2日月曜日から11月30日木曜日、午前9時から午後4時30分、土曜日、日曜日、祝日を除く。受付場所、翼館、生活福祉課、本庁舎1階、子ども家庭課、本庁舎3階、環境政策課、本庁舎5階。なお、10月1日日曜日開催の川越から地球を元気に SDGs アクションフェスタ2023、11月19日日曜日開催の翼館祭りでもフードドライブを実施します。詳しくはホームページをご確認ください。SDGs の理解を深めよう。国連サミットで採択された持続可能な開発目標 SDGs は17のゴールと169のターゲットから構成され、誰一人取り残さない包摂的な世界の実現を目指すことを 理念に掲げています。ゴール12、作る責任、使う責任では、食品ロスの削減についてターゲットが設定されています。埼玉版 SDGs 推進アプリ S キューブ、埼玉県では SDGs を勉強したい、理解を深めたい方向けにアプリを無料で提供しています。二次元コード、動画やテキスト、クイズなどで SDGs を楽しく理解できます。 SDGs に貢献する行動に応じてポイントをゲット。貯めたポイントでくじにチャレンジすると素敵な商品が当たります。
ニュース13から34。13、保育園等の入園のお知らせ。保育課電話 224-5827、 ファクス 223-8786。 二次元コード、認可保育園、認定こども園、保育園枠、小規模保育施設、事業所内保育施設。入園申し込みの受付、来年4月から入園を希望する場合は市へ申し込みが必要です。今年度は郵送受付と次の日程でのみ会場受付を行います。会場受付の場合は、保育課本庁舎3階、認可保育園等または市ホームページにある申し込み書類に必要事項を記入し、母子手帳、筆記用具を持参の上お越しください。来年度認可保育園等入園申し込み日程表。日程、会場、受付時間の順に読みます。10月22日日曜日、メルト、午前9時30分から11時30分。24日火曜日、すくすく川越5階。車での来場はご遠慮ください。午前9時30分から11時30分。28日土曜日、ジョイフル。午前9時30分から11時30分。30日月曜日、川越市民サービスステーション。車での来場はご遠慮ください。午前9時30分から11時30分。11月1日水曜日、 7AB 会議室、本庁舎7階、午前9時30分から11時30分、午後2時から4時。なお、令和5年度の申し込みをしていて入園が保留となっている方も、来年度の入園には新たに手続きが必要です。市外の認可保育園等への入園を希望する場合は、希望する市区町村に締め切り日、必要書類を確認の上、保育課にお尋ねください。郵送受付、10月2日月曜日から10月13日金曜日、必着。会場は混雑するため、郵送での申し込みにご協力ください。幼稚園、認定こども園、幼稚園枠。入園申し込みの受付、来年度の入園申し込みの受付が11月1日水曜日から始まります。申し込み書類は10月15日日曜日から市内の各園で配布されます。詳しくは各園に直接お尋ねください。14、児童発達支援センター入園申し込み。児童発達支援センター、電話 257-6900、ファクス 245-2855、二次元コード。児童発達支援センターは、発育・発達に不安や心配のある就学前の子どもの通園施設です。来年4月からの入園申し込みを受け付けます。なお、通園日数等は、子どもの年齢や発達状況によって変わります。対象、おおむね3歳から就学前の発育発達に不安や心配のある子、定員15人から20人程度。 なお、入園には障害児通所給付費支給申請を行い、通所受給者証の交付を受ける必要があります。申し込み手順。1、個別相談申し込み。9月29日金曜日から10月6日金曜日に、児童発達支援センターで入園説明資料を受け取り、2の個別相談、10月23日月曜日から27日金曜日、申し込み、来所が難しい場合は電話申し込みもか、入園説明資料は郵送します。2、個別相談、同センターで親子面談をし、入園申し込み書を受け取る。3、入園申し込み、入園希望の場合、入園申し込み書に必要事項を記入し、11月10日金曜日筆着までに郵送または直接児童発達支援センター寿町2丁目 296-1 15川越市プレミアム付き電子商品券小江戸ペイ産業振興課電話 224-5934 ファクス 224-8712 二次元コード。購入方法、購入に必要な事前応募は締め切りました。スマートフォン型電子商品券、10月24日火曜日から順次購入対象者にメールを送信します。そのメールに記載の URL にアクセスし、クレジットカードかコンビニエンスストア、現金のみ、で購入代金を支払います。販売期間、10月25日水曜日から11月17日金曜日。カード型電子商品券、10月24日火曜日から順次購入対象者に引き換えはがきを送ります。引き換えはがきを持って、申し込み時に選択した郵便局窓口で現金を支払い購入します。引き換え販売期間、10月30日月曜日から11月17日金曜日。操作説明会、予約不要、当日直接会場、無料。日程、時間、会場の順に読みます。10月26日木曜日、午前9時30分から11時30分、高階公民館。午後4時30分から7時30分、霞ヶ関北公民館。11月1日水曜日、11月6日月曜日、午後1時から4時30分、川越市民サービスステーション。利用者、加盟店舗の方を問わず、操作方法の疑問点等を個別にお答えします。時間内は入退場自由、開始時間直後は大変混み合います。詳しくは、川越市プレミアム付き電子商品券事業コールセンター、電話 0120-790-678、土曜日、日曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時にお尋ねください。16、マイナンバーカード申請サポート窓口を開設。市民課、電話 224-6178、ファクス 225-5371、二次元コード。申請の流れ、顔写真撮影、無料。申請書の記入、ポスト投函。持ち物、マイナンバーカード交付申請書または通知カード。なお、申請から出来上がりの通知が届くまで約1ヶ月かかります。受け取りは予約の上、本人が来庁する必要があります。日程、会場、開催日、受付時間の順に読みます。市役所本庁舎1階市民課、月曜日から金曜日、祝日を除く、 午前9時から午後4時30分。川越市民サービスステーション。月曜日から土曜日、祝日を除く。午前10時から午後5時30分。大東市民センター。10月2日月曜日、3日火曜日、4日水曜日。午前9時から午後4時30分。川鶴市民センター。10月6日金曜日、10日火曜日、11日水曜日、12日木曜日、13日金曜日、16日月曜日、17日火曜日、18日水曜日、19日木曜日。午前9時から午後4時30分。メルト。10月20日金曜日、23日月曜日、25日水曜日、26日木曜日、27日金曜日、30日月曜日。午前9時から午後4時30分。25日水曜日、27日金曜日は午前9時から午後8時。高階市民センター。11月2日木曜日、6日月曜日、7日火曜日、8日水曜日、9日木曜日、10日金曜日、13日月曜日、14日火曜日、15日水曜日。午前9時から午後4時30分。霞が関北公民館。11月17日金曜日、20日月曜日、21日火曜日、22日水曜日、24日金曜日、27日月曜日、28日火曜日、30日木曜日。午前9時から午後4時30分。福原市民センター。12月1日金曜日、4日月曜日、5日火曜日、6日水曜日、7日木曜日、8日金曜日、11日月曜日、12日火曜日、13日水曜日。午前9時から午後4時30分。名古屋市市民センター。12月15日金曜日、18日月曜日、19日火曜日、20日水曜日、21日木曜日、22日金曜日、25日月曜日、26日火曜日、27日水曜日。午前9時から午後4時30分。ウニクス南古谷フードコート。10月14日土曜日、15日日曜日、午前10時から午後4時30分。八尾港川越山田店イートインスペース。10月21日土曜日、22日日曜日、午前10時から午後4時30分。島中ホームズ川越的場店1階入り口。11月11日土曜日、12日日曜日、午前10時から午後4時30分。島中ホームズ川越店2階エレベーター前。11月25日土曜日、26日日曜日、午前10時から午後4時30分。マイナンバーカードに関するセミナーを開催します。マイナンバーカードの制度や利用方法について知りたい方は、ぜひお越しください。日程、会場、開催日の順です。大東市民センター、10月2日月曜日。川鶴市民センター、10月6日金曜日。メルト、10月20日金曜日。高階市民センター、11月2日木曜日。霞が関北公民館、11月17日金曜日、福原市民センター、12月1日金曜日、名古屋市市民センター、12月15日金曜日。時間、いずれも午前9時から9時30分、午後1時から1時30分。マイナンバーカードの問い合わせ、川越市マイナンバーカードコールセンター、電話 0570-0000 055-822-0555-022。祝日を除く月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。マイナンバーカードの手続きの業務停止について、10月6日金曜日午後6時から9日祝日までシステムの公開作業により、全国的にマイナンバーカードの手続きが停止します。このため、10月7日土曜日の川越駅西口連絡所では、マイナンバーカードの電子証明書の更新手続きや、引っ越しに伴う継続利用手続き、暗証番号の初期化など、マイナンバーカードに関するすべての手続きができません。ご了承ください。17、国民年金保険料の申告を忘れずに、市民課、電話 224-5764、ファクス 226-5091。今年中に納めた国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。年末調整や確定申告の際は、忘れずに申告しましょう。国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合は、保険料を納付したことを証明する領収書、または日本年金機構が発行する社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が必要です。控除証明書は、国民年金保険料を今年初めて納付した時期が、1月1日から10月2日までの間の方には、10月下旬から11月上旬、10月3日から12月31日までに納付した方には、来年2月上旬に日本年金機構から送付される予定です。控除証明書について詳しくは、年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004、祝日、休日、年末年始を除く月曜日から金曜日は午前8時30分から午後7時、第2土曜日は午前9時30分から午後4時にお尋ねください。050から始まる電話番号の場合は、電話 03-6630-2525。 18、年金生活者支援給付金制度。市民課、電話 224-5764、ファクス 226-5091、二次元コード。年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せして支給されます。受け取りには請求書の提出が必要です。詳しくは、日本年金機構川越年金事務所、電話 242-2657 にお尋ねください。対象、1、老齢基礎年金を受給し、次のすべてを満たす方。丸 1、65歳以上。丸 2、世帯員全員の市民税が非課税。丸 3、年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下。2、障害基礎年金または遺族基礎年金を受給し、前年の所得額が約472万円以下の方。請求手続き。1、新たに年金生活者支援給付金の対象となる方は、日本年金機構から送付されるお知らせに同封されたはがき、年金生活者支援給付金請求書に必要事項を記入し提出してください。令和6年1月4日木曜日までに請求手続きが完了すると、令和5年10月分から遡って受け取れます。2、これから老齢・障害・遺族基礎年金を請求する方は、年金の手続きと合わせて、川越年金事務所、または市民課で請求手続きをしてください。19、 後期高齢者入院時見舞い金支給事業、高齢障害医療課、電話 224-5842、ファクス 224-7318、二次元コード。後期高齢者医療制度に加入している住民税非課税世帯の被保険者が31日以上入院した場合、年度内1回を限度に見舞い金1万5000円を支給します。対象、次のすべてに該当する方。丸1、埼玉県後期高齢者医療保険の被保険者。丸2、住民税非課税世帯。丸3、入院時において川越市に1年以上住民登録がある。丸4、後期高齢者医療保険料の滞納がない。丸5、川越市重度心身障害者医療費の助成を受けていない。申し込み、高齢障害医療課、本庁舎2階、市民センター、川越駅西口連絡所、市ホームページにある申請書に次の書類を添え、直接、高齢障害医療課、市民センター、川越駅西口連絡所、丸1、入院日数が確認できる書類の原本、医療機関の領収書等。丸2、後期高齢者医療被保険者証。丸3、入院した被保険者の口座内容がわかる通帳等。20、一人暮らしの高齢者などへ救急情報キットを配布。高齢者生きがい課、電話 224-5809、ファクス 229-4382。救急情報キットは、かかりつけの医療機関、持病、使用している薬、緊急時の連絡先などの情報を記入し、冷蔵庫に保管しておくことで、もしもの時に、救急隊や病院が迅速に救急活動を行うために役立てるものです。必要な方は地域の担当民生委員に申請してください。21、寝具を丸洗いします。高齢者生きがい課、電話 224-5809、 ファクス 229-4382、 二次元コード。高齢者の健康保持を図るため、寝具の丸洗いを11月下旬から順次行います。要介護や一人暮らしの高齢者が使用している敷布団、掛け布団など合わせて3点まで。綿布団は2点まで。綿布団は特殊な洗浄が必要なため、返却までに3週間程度かかることがあります。対象、市民税所得割非課税世帯のうち、要介護高齢者手当受給者、または65歳以上の一人暮らしの方。経費無料。申し込み、高齢者生きがい課、本庁舎3階で配布する申請用紙に必要事項を記入し、10月31日火曜日、筆着までに郵送または直接高齢者生きがい課、